キリスト教というものはどういうものなのか、私たちは何を信じるべきなのか、他の宗教と違う点はどこにあるのかということに関して、その特徴となるものを1番目から5番目まで先週勉強してまいりました。今日はキリスト教とは何なのかという6番目の点に進みたいと思うんですけれども、今まで勉強した1番から5番のその特徴の中の1番目と3番目と4番目の復習から入りたいと思っております。1番目と3番目と4番目で勉強したものに基づいて6番目の勉強をすることができるようになるからです。まず1番目に行きましょう。キリスト教とはどういうものなのか、どういう特徴を持っているのかというものの1番目に説明したものは、宇宙を作った神様は人というものに対して楽しい喜びに満ちた生活を送ることができるようにいろいろと準備をしている。そしてアダムに地球の支配権を渡したというところから始まりますけれども、アダムがその与えられた支配権を持ったままで自分の方からサタンの支配の下に入ったおかげでもって、神様が準備したものは全部サタンに支配されるものとなってしまい、神様が準備した楽しい喜びに満ちた生活を人は、つまりアダムの子孫は現実にすることができなくなってしまったんです。これに対して神様の方では、神の家族に戻ってきた人間が今一度楽しい喜びに満ちた生活をこの世で送ることができるようにいろいろと動いて道を開いてくれております。これがキリスト教の特徴の1番目です。3番目に行きますと、サタンがいろいろとした仕業というもの、動きというもの、働きというものをイエス・キリストが滅ぼしました。力抜きにしたんです。イエス・キリストは罪の源であるサタンに勝利をしております。神様に対して人間が持っている罪というものもイエス・キリストに取り除かれております。霊の上でサタンからの束縛というものから解放されたと言い直しをすることもできると思います。病気というもの、心の平和を失うというようなものに対してもイエス・キリストが勝利をしてくれました。精神的な面で、肉体的な面でサタンによって束縛されているものに対しても勝利をイエス・キリストが取ってくれております。物質的にも経済的にもサタンの束縛によって苦しめられ、そして神様が準備したものをサタンによって横取りされているものを今一度私たちの手に入るようにイエス・キリストがサタンを滅ぼしてくれました。サタンの束縛から解放されたというのがキリスト教の3番目の特徴です。4番目に、そのサタンに対してサタンを支配する力と権威というものと神の家族に生まれ変わりをしているものに与えているという点です。これが4番目です。サタンの活動を縛っておく権威というもの、サタンの活動を縛っておく力というものは神の家族に生まれ変わりをしている人たちが持っているんです。さあ、こういう知識を出発点として今日はキリスト教とは何なのかというものの6番目に進んでいきましょう。どういう点でこういう復習をしなければいけないのかというと、今日から勉強するものはキリスト教とは何なのか、私たちは何を信じるべきなのか、他の宗教と違う点はどこにあるのかというような点を勉強しようとするときに、今日のこの時点から2つの分野にわたって、しかも別個に勉強していかないといけないからなんです。2つの分野に分けて話を進めていかないといけないんですけれども、この両方とも並行して話を進めていく必要があるからなんです。そのためにキリスト教とはどういうものなのかというこの特徴の1番目と3番目と4番目の知識が必要となるんです。2つに分けなければいけない第1の分野というものは、神様が私たちに持たせたいと願っている楽しい喜びに満ちた生活というものをサタンが盗んでおります。これをどのようにしたらば取り戻すことができるのかという分野です。一つの例で申し上げましょう。サタンに盗まれてしまった健康というものをイエス・キリストが十字架でもって取り戻してくれました。癒しの道は開かれております。だからどうやったらば病気から健康になるというものを手に入れることができるのか、もう一つ具体例出します。 私たちの毎日の生活において必要とするものは全部神様によって満たされているはずなんです。神様が私たちのために準備をしてくれているものなんです。それをサタンが盗んでおります。だからいくら稼いでも楽にならない、どうやったらいいのかというようなものに関連した勉強が第一の分野です。第二の分野に行きますと、これは第一の分野と並行して学んでいかないといけないんですけども、第二の分野では神様の方ではあなたに対してこの地上での毎日の生活においてあなたの自由意志を与えている、尊重しているという点です。こういう具体例を出したら私がここで言おうとしていることがはっきり分かっていただけると思うんです。皆さんの顔を見ていると、でも食べ物の話したら一番分かるんじゃないかと思う。だから食べ物の話していきましょう。そして神様は私たち一人一人に自由意志を与えている、これがどういうものなのかというのに結びつけていきます。神様が私たちに準備している食べ物というものは、毎日の生活というものは、皆さんが旅館でする食事のようなものではありません。レストランでの食事のようなものでもないんです。まあ、考えてみていただきましょう。旅館の食事とはどういうものなのか、レストランの食事とはどういうものか。皆さんが旅館に泊まったといたします。日本の旅館では夕食と朝食とが宿泊費の中に含まれております。だから旅館に入りますと、夕食は何時からこういうものをお出しいたしますというようなことを知らせてくれます。そして明日の朝食はこういうものをお出しいたしますというわけです。ご飯に味噌汁に焼き魚に海苔におしんこです、なんていうことを旅館の方で用意してくれて出してくれるわけです。まあ、あまりこれは金のかかる旅館じゃないと思う。おそらく皆さんそれだけ金が払えないから、こんなケチなものしか食えないと思って、そういう具体で出してるんです。その時ですよ、朝ごはんに対して私はご飯に味噌汁など、しかも焼き魚なんて一緒に食べるなんてしたくありません。私の食べたいのはフランスパンのトーストに蜂蜜をつけたもので、ハムの細切れのオムレツでメロンにコーヒーが飲みたいんです、用意してくださいと言ったらどうなるか。特別な金払えますと言ったとしても、おそらく用意はしてくれないと思うんです。そういうものは出せません、うちではそういうものはお出ししておりませんと旅館の方で言うだろうと思うんです。じゃあレストランに行ったらどうなるか。レストランに行ったらメニューを持ってきます。その時にですよ、メニューにないものを注文したらば、例えばイタリアンレストランに行って、私はお寿司のトロが食べたいと言ったらどうなるか。レストランの方じゃおそらくですよ、メニューでにないから作れません、このレストランでは扱っておりませんというようなことを言ってですね、注文を受けてくれないと思うんです。しかもですよ、じゃあメニュー載ってるものを注文したらどうか、金払わなきゃいけないんですよ。第2の分野において私が言いたい点は、神様があなたに持たせたいと望んでいる生活というものは、メニューに載っているものだけしか注文できないというものじゃないという点なんです。言い直しをいたしましょう。私が言いたい点は、今日から勉強するこの6番目のキリスト教の特徴、6番目について、第1の分野では神様が準備しているものをサタンが盗んでいます。神様の方では神の家族にいるもの一人一人が少なくともこれだけの生活をしてほしいと望んでいる最低の生活をサタンから盗まれているんです。だから神の家族にいる人たちの大部分が最低生活以下の生活をしているんですよ。これをどのようにしてサタンに盗ませないようにすることができるのか、どうやったらば準備されているその最低の生活を、盗まれている分を手に入れることができるのかというのが第一の分野です。つまり神の家族に入っている誰に対しても、神様の方でもって持ってほしいと願っている最低の生活を100という数字で表しましょう。そうするとサタンに盗まれている生活というのは100以下の生活ということになります。80かもしれない、60かもしれない、20かもしれない。もう一つ具体例出しますよ。神様はあなたが健康でいる生活を望んでおります。そして準備をしています。 だから最低の生活というものは健康でいる100というもののはずなんです。これが神様望んでいるものなんですよ。だから病気になるとすれば、どんな種類の病気であろうとも、どれほどの程度の病気であろうとも、病気の生活をしているということは100以下の生活をしていることになります。100という数字から見たらマイナスの生活をしていることになります。第1の分野で私がお知らせしたいのは、キリスト教の第6番目に説明をしたい点は、マイナスの生活に入っているものをどうやったらばゼロに持っていくことができるのか、マイナスでない生活を送ることができるのか、神様が準備しているものをサタンに盗まれない生活を送ることができるのかという点なんです。もうちょっといきましょう。プラスの生活に入る出発点となるものに持っていくのにはどうしなければいけないのかというのがこの第一の分野なんです。ところが注意してくださいよ。クリスチャンの中にこんなのたくさんいるんです。もしもあなたの方でもって、私は神様が準備しているものを全部受け取る生活をすることができたら満足しますなんてのがいるんです。もしもこういう考えを持っているとしたらば、あなたはキリスト教というものを正しく理解をしていないということになります。もっとはっきりましょうか。あなたはクリスチャンでないんです。宇宙を作った神様、あなたの天の父をあなたは正しく知っていないということになります。もう一度繰り返しましょうか。私は神様が準備しているものを全部受け取る生活をすることができたら満足します。クリスチャンじゃないんですよ。第2の分野に進むと、神様はあなたに対して、これは古臭い言い方です、押し癖の生活をしてほしいと願っていないんです。当てがえ淵の生活をあなたにさせようと思っていないんです。神様が与えるものだけを受け取る生活をしてほしくないんです。これはしもべの生活です。奴隷の生活です。雇い人の生活です。神様の家族での、神の子供としての生活ではないんです。どうしてそんなこと言うかと言ったら、あなたは自分の人生に対して希望を持ってるはずなんですよ。希望を持ってるのはクリスチャンですから、あなた自身にとって欲しいものがあるはずなんです。あなた自身の好みがあるはずなんです。喜びの対象となるものに一人一人違いがあるはずなんです。なぜかと言ったら、あなたという人はユニークに作られているし、この世の中でただ一人しか存在していないからです。そのあなたにとって喜びとなるものを神様が満たすことによって、あなたが喜ぶ様子を見て天のお父ちゃんはさらに喜ぶんです。だからあなたにとって、あなたという一個の人間にとって喜びとなるものをどのようにすれば手に入れることができるのかということの学びが、今日の学びの第2の分野になるわけです。クリスチャン生活というものは、神様の方が神の家族のものを一人一人持ってほしいと望んでいる生活というものは、ただ単に病気になっても癒されるという生活ではないんです。やっとこさなんとか健康を保つことができるという生活ではないんです。寒いからその寒さを防ぐためにボロを持っているというようなものじゃないはずなんです。あなたの喜びが満ち満ちた生活を送ってほしいと神様願っているんです。それをどのようにしたら手に入れることができるのか、つまりゼロからプラスに持っていくのにどうやったらいいのかというのが、この2つ目の勉強なんです。もう一度言い直しをしますよ。第一の分野というものは、神様はあなたに対して、あなたがこの世でもって豊かな人生を送ることができるようにいろんなものを準備しております。神様の方でも準備しちゃってる。それがどんなものなのか全部聖書に書いてあります。これを現実にする生活がクリスチャンとして最低の生活なんですよ。聖書に約束されている祝福というもの、恵みというものは全部十字架で達成されております。これは神様が準備しているものだって多くサタンに盗まれてしまっているものなんです。神様の方では 神の家族に入っている者は少なくとも聖書で約束されている生活を送ってほしいと願っています。ところが多くのクリスチャンは聖書でもってすでに約束されているもの、神様によって準備されているものを受け取ろうとして一生懸命もがいているんです。けれど神様の方では神の子供たちに向かってこの最低の生活を送ってほしいと望んではいないんです。だから第二の分野というものが必要になってくるんです。この分野でもって神様が望んでいるもの、神様が神の家族のものを一人一人持ってほしいと望んでいる豊かな生活を送るのにどうやったらいいのかということを学ぶ、これが第二の分野になるわけです。だから第一の分野と第二の分野というものもどのようにしたらばいいのかということの学びになるわけなんですけれども、はっきりと区別のできるものがあります。ここまでやればマイナスの生活をゼロのレベルに持っていくことができる、もうちょっとやれば今度はゼロからプラスの領域に入ることができると、区別のできるものがあります。だけどもはっきり区別のできないものもあるんです。マイナスの生活から何とかして抜け出してゼロの生活のレベルに持っていこう努力をしているうちに、知らず知らずのうちにもプラスの領域に入っちゃっているというものもあるんです。だもんですから、これから勉強していくときに私の方ではここまでが第一の分野です。つまりマイナスからゼロに持っていける分野です。ここからは第二の分野です。ゼロからプラスの領域に持っていく分野ですというふうに区別をつけることのできない学びにも入る可能性があるということも覚えていただきましょう。つまり両方に通用するやり方もあるからなんです。キリスト教の特徴としてのこの6番目として私がお知らせしたい点は、多くのクリスチャンの中でもクリスチャンでない人たちにも誤解をされているものがあります。この6番目何かというと、この聖書でもってしなさいしてはいけないという教えに関したものなんです。聖書で教えているしなさいしてはいけないというものを多くは道徳的なものを教えているというふうに解釈をしております。けれども聖書を調べていくと、聖書でしなさいしてはいけないと教えているものは道徳的な意味から神様が人々に与えているものではないということが分かるわけなんです。人間が社会で生活をしていく上にお互いに守っていくことでもってお互いの生活がスムーズになるようにしなさいしてはいけないという制限を設けているんじゃありません。つまり神様からの律法規則として神様が言っているものじゃないんです。まあ、これだけのことは申し上げておきましょう。聖書の中でしなさいしてはいけないという教えの中でもってクリスチャンが守らなければいけないもの、神様が律法規則として要求しているのはただ一つしかありません。聖書で証明しますよ。これだけなんです。ロマ書の13章を開けていただきましょう。私が勝手に言ってるんじゃないということをですね、聖書から証明していきましょう。ロマ書の13章の8節から読んでいってみましょう。ロマ書の13章の8節から読んでいきます。こう教えております。誰に対しても何の借りもあってはいけません。ただし互いに愛し合うことについては別です。他の人を愛する者は律法を完全に守っているんです。勧誘するな、殺すな、盗むな、貪るなという戒め、また他にどんな戒めがあってもそれらはあなたの隣人をあなた自身のように愛せよという言葉の中に要約されているからです。愛は隣人に対して害を与えません。それゆえ愛は律法を全うします。もう一ついきましょう。ガラテヤ書の5章を見ていただきましょう。ガラテヤ書の5章の13節と14節と読んでいただきましょう。ガラテヤ書の5章の13と14とでこう教えております。兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただその自由を肉の働く機会としないで愛をもって互いに使いなさい。律法の全体はあなたの隣人あなた自身のように愛せよという一語をもって全うされるのです。 あなたの隣人をあなたが自分を愛するように愛しなさい。でこの教えでもって立法の全体が、聖書に書かれている立法全部がどんな戒めであってもここで満たされると教えているんですよ。だから神様が神の家族の者に対してしなさい、してはいけないと教えているもので、立法となっている、これ一つしかないんです。となるとこんな質問が出てくると思います。聖書にはもう我々今新約聖書の時代ですから、新約聖書にはこの他にもたくさんしなさい、してはいけないという教えがあります。これ一体どう解釈したらいいか、どうしてこんなにたくさんの規定というのか規則というのがあるのか、目的は何なのかという質問が出てくると思うんです。事実聖書の中にはこの新しい契約の時代になってからの教えているところでもって、しなさい、してはいけないという規定を与えているところがたくさんあります。どうしてか、実はですね、結論から先に申し上げましょう。しなさい、してはいけないという教えが与えられる目的は、天で準備されている祝福を受け取るのに必要な手段、条件を神様が教えているんです。もう一度繰り返しましょうか。しなさい、してはいけないという教えが与えられている目的は、天で準備されている祝福を受け取るのに必要な手段、条件を神様が教えているんです。そうするとこんな質問になるかもしれません。神様が準備している祝福を受け取る手段、条件として、しなさい、してはいけないと指示されているものを行動に移すということであれば、それは行になるんじゃないか。行をすることでもって神様が準備している祝福を手に入れることができるということは、行でその祝福を神様が買うと同じじゃないか。自分の働きでもって神様が準備したものを手に入れることになるんじゃないかという質問が出てくると思うんです。こんなのも出てきますよ。聖書では神様は全てのものを恵みで与えると教えています。なのに私が働かなければ神様は私にくれないというのか、矛盾していないか。もしもあなたがサタンの存在というもの、サタンの地位というもの、つまりサタンはこの地区でどういうような地位を持っているのか、それからサタンの活動範囲というものについての知識を持ち、その知識からしなさい、してはいけないという神様からの指示を判断するのでなければ、聖書でしなさい、してはいけないと教えているものは全部行と考えざるを得ないものになります。他の宗教で行っている行と同じのものになってしまいます。行というのは何なのか、あなたが自分の努力で自分の行いでもってあなたが持っているレベルを高めていって、まあ、神様と呼ばれているこの存在が期待しているレベルにまで達する、そうすることでもその神様という存在を満足させることができるようになる、そしてその神という存在が約束しているものを手に入れることができるようになるというのがこれ行です。だから行というものは入学試験と同じようなものなんです。希望している学校に入るためには要求されている学科に対してその要求されているものを満たさなければ、つまり合格点を取らなければ入学を許可してくれません。この大学に入りたいんだったらばこれこれの成績は取りなさい、そうしたら入学させてあげますと言われて、夢中になって試験のために勉強するでしょ。勉強する連中はですよ、私はこれだけの知識を身につけたいから勉強するんですなんていう形で勉強するんじゃないんです。試験に通るために勉強するんです。だもんだから試験通っちゃったらどうするか、あの連中は。これまで勉強したんだから遊ぼう、大学に遊びに行くんです。勉強するべき場所でもって遊んじゃってる。まあひどい言い方するけど分かるでしょ。これでサタンの方では神様があなたのために準備している喜びというもの、楽しみというものを受け取らせないようにいろいろと邪魔をしてきます。あなたにマイナスの生活をさせておきたいから攻撃をしてくるんです。それに対してあなたのでどうやったらその邪魔を解かすことができるのかというのを実は神様教えているんです。どういうことをすれば神様からさらに祝福を受け取ることができるのか、 その方法を教えているのが聖書でもって、しなさい、してはいけないという教えなんです。これがキリスト教での6番目の特徴なんです。具体例出してみましょうか。ガラテヤ書の、皆さん今ガラテヤ書の5章を開けてるからですね。ガラテヤ書のもうちょっと先読んでみましょう。5章の16節から読んでいってみましょう。こんなふうに書いてあります。ガラテヤ書の5章の16節から読んでいます。私は言います、御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。なぜなら肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この2つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです。しかし御霊によって導かれるなら、あなた方は律法の下にはいません。肉の行いは明白であって、次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、それに憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、そういった類のものです。前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます。こんなことをしている者たちが神の国を相続することはありません。まずこの最後から言ってみましょう。21節。こんなことをしている者たちが神の国を相続することはありません。っていう言葉はですね、いろんな意味に解釈しちゃってるんです。多くはどういうふうに意味に解釈するか。このところですね、こういうことをしている人たちは死んだら天国に行けませんという意味に解釈するんです。けれども、これは聖書からですね、その理由を証明することはできるんだけども、ちょっと時間的に言ってしたくないからです。簡単に言いました。もしも多くの教会で教えて、多くのクリスチャンが思い込んでいるように、この言葉を、この神の国を相続することはできないという言葉を、この世での生活が終わったら天国に行くことができないという意味に解釈をするのならば、聖書では矛盾したことを教えているところが出てくるんですよ。例えばヨハネ第1の手紙1章9節はどう解釈したらいいのか。必要ないってなるじゃないか、行くのはなってしまいます。ここで教えているものは、神様が準備しているものを受け取ることができないという意味に解釈するべきものなんです。19節から始まってリストにしてあるものは全部で数勘定していきましょう。15あります。これは全部札の支配に入っている時にだけ取ることができる行為です。自分を愛するように隣人を愛すということをしていれば取ることのできない行為が19節、20節、21節に書かれているんですよ。神の御子イエスの支配の下に入っていれば、そして神様が与えているただ一つの律法を守っていれば、絶対に取ることができない行為を取るということは、サタンの支配の下に自分の方から入っているということになるわけです。だから神の国を相続することはできないという教えになるんです。神様が準備しているものを受け取って現実にして楽しい生活を送ることができないものになると教えているんです。コリント第1の4章の20節では、コリント第1の4章20節では神の国とは何なのか、こう教えています。コリント第1の手紙4章20節では、神の国は言葉にはなく力にあるんです。その力が使えないから祝福を受け取れないということなんです。19節から言ってみましょう。まずですね、不貧困、汚れ、公職なんていうのがある。これは相手の人を無視したときに、で自分の人生の伴侶を愛していないときに取ることができる行為でしょ。偶像礼拝、魔術、これは神様を信頼して神様を愛していないからです。敵意、争い、そねみ、憤り、あとずっとですね、妬みなんていうのを最後まで続けていいんですけども、これは相手を自分と同じに愛していないから、こういう感情が湧いてくるんです。神様にとってあの人に対しても、あの人のことを貴重な、かけがえのない大切な大きな価値を持つユニークな人と見ている、私にも同じように見てくれていると見たらば、取ることができない行為がこの19節、20節、21節に書かれているんです。 から、これ全部サタンに牛耳られている生活です。ところがサタンの方では、あなたがこういう生活に入っているように、もっとマイナスに入るように相手の悪いところを見せてくれるんです。さらに敵を増長させるように持ってきてくれるんです。だから死なさい人はいけないというものを神様が定めていなければ、設けていなければいけなくなるんです。ここでですね、この話の先を続けるのにどうしてもちょっと話を元に戻さないといけない点があります。皆さん覚えてると思うんだけども、実は今日もちょっと言っちゃったんだけども、私はですね、サタンがこの世の支配権を持っているということをですね、何度か言っております。サタンがアダムから地球の支配権を取ったと言いました。これはサタンが支配しているということも言っております。だけど考えてみてくださいよ。本当にそうか、証明したか、サタンは本当にこの世で支配権を持っているかということをですね、はっきりと理解する必要が出てくるんです。でないとその先に進みません。だからこの点をちょっと取り上げてみましょう。私は今までですね、創世記の3章というものを引用してですね、神様がアダムに渡した地球の支配権をアダムがサタンに渡したというんだけれども、はっきり書いてないでしょ。でありながらも私の方では、神様がアダムに渡した地球の支配権というものをアダムがサタンに渡した、サタンが今地球の支配権を持っているというものに基づいて話を進めてきてるんですよ。だからここでもってですね、はっきりとサタンがこの世でもって支配権を持っているということを証明しなければいけないということになります。証明できるかということになる。できるんです、もちろん。だけど証明しなければいけないということになる。だからですね、ルカの福音書の4章を見ていただきましょう。実は同じ出来事がマタイの4章でも書かれているんですけども、このルカの4章の方がちょっとですね、引用しやすいものがあるものですから、このルカの4章の1節から書いてあるものを読んでいきましょう。そしてですね、実際にサタンがこの世の神であって、サタンがこの地球のすべてのものを支配しているということをですね、証明したいと思います。ルカの福音書4章の1節から読んでいきましょう。さて、聖霊に満ちたイエスはヨルダンから帰られた。そして御霊に導かれて荒野におり、40日間悪魔の試みに遭われた。その間何も食べず、その時終わると空腹を覚えられた。そこで悪魔はイエスに言った。あなたが神の子ならこの石にパンになれと言いつけなさい。イエスは答えられた。人はパンだけで生きるのではないと書いてある。また悪魔はイエスを連れて行き、瞬く間に世界の国々を全部見せてこう言った。この国々の一切の権力と栄光とあなたに差し上げましょう。それは私に任されているので、私がこれと思う人に差し上げるんです。ですからもしあなたが私を拝むなら、すべてをあなたのものとしましょう。イエスは答えて言われた。あなたは神である主を拝み、主にだけ使いなさいと書いてある。また悪魔はイエスをエルサレムに連れて行き、神殿の頂に立たしてこう言った。あなたが神の子ならここから飛び降りなさい。神は御使いたちに命じてあなたを守らせるとも、あなたの足が石に打ち当たることのないように彼の手であなたを支えさせるとも書いてあるからです。するとイエスは答えて言われた。あなたの神である主を試みてはならないと言われている。誘惑の手を尽くした後で悪魔はしばらくの間イエスから離れた。この真ん中辺でもって、この具体例がですね、マタイの4章と順序が逆になっているのはあると思うんですけども、まず最初気をつけていただきたいのはこの6節です。4章6節です。悪魔と呼ばれているサタンがこう言っています。この国々の一切の権力と栄光とあなたイエス、あなたに差し上げましょう。それは私に任されているから、つまり私が支配権を持っているから、私はこれと思う人に差し上げるんです。私の好きなように取り扱います。だからイエス様、あなた私に頭を下げなさい、そうしたらあなたに差し上げますとサタンが言ってるんです。さあここで考えていきましょう。もしもサタンが嘘をついているのならば、ごまかしを言っているのならば、この地球の支配権を私が持っているというのは嘘ならば、 なのに神の一人子イエス・キリストはその嘘が見抜けないとすれば、イエスは聖霊に満たされた神の一人子でないとまで言わざるを得ないことになるわけでしょ。じゃあその次いきましょう。もしもサタンがイエスに向かって嘘をついているということ、イエス自身が知っている、なのに嘘をつくな、お前の支配権ないじゃないか、これ私の父のもんだ、父はそれをアダムに渡したんだと言わなかったとしたらば、その嘘をついて、サタンが嘘をついたと知っているのにイエス様がそれを突っ込まなかったとしたらば、この2節何て書いてあるか、40日間悪魔の試みに遭われた。13節ではですね、こう書いたんです。誘惑の手を尽くしたって書いてあるけれども、これは嘘だってことになるわけでしょ。知ってるんだったら誘惑になりません、試みにもなりません。サタンがこの地球の支配権は全部私が持ってる、つまり国々の一切の権力と栄光とは私が持ってる、だからあなたにあげることができるという言葉に対してイエスはどういう反応してるか、8節でこう言ってるだけなんですよ。あなたの神である主を拝み、主にだけ使いなさいと書いてある、だから私はあんたを拝まないよと言ってるだけでしょ。神の一人子であるイエス様が、聖霊が宿っているイエス様が、サタンの言葉に対して、つまり国々の権力と栄光と私が全部任されている、私の自由になるという言葉に対して、言い方変えたらこの地区の支配権は私サタンが持っていると言っているのに対して、神の一人子イエスはサタンの言葉を否定していないんです、認めちゃってるんですよ。神様がアダムに地球の支配権を渡した、その支配権をアダムは私サタンに渡した、だから私に任されているとサタンが堂々とイエス様の前でもって言ってるんです。なのに神の一人子イエス様はそれを否定することができないんです、認めざるを得ないんです。ということは地球の支配権というものはサタンが持っているというこれは事実だということになります。神様から見たら自分が作った地球であってもそれをアダムに渡して、アダムがそれをサタンに渡したという事実を否定することはできないでおります。この地球の支配権に対して、この地球にあるものに対して神様の方では手が出ないんですよ、手を出すことができないんです。地球に住む人に対して神様の方では直接助けの手を出すことができないんです。だから神様助けてください、いくら頼んでもダメなんですよ、はっきり認識してくださいよ。神様が教えているやり方でサタンの勢力を退けている人の方から、つまり神様がしなさい、してはいけないと教えているものに従っている人の方から、神様に力を出してもらうようにすることでもって、神様ので初めて助けの手を出すことができるようになるんです。この具体例は以前もどっかで引用したことがあると思うんですけど、もう一度引用してみましょう。空に雨雲がかかっているというのを考えてみていただきましょう。その上には太陽の光がですねさんさんと照っています。だけど雨雲に遮られちゃって地上を照らしておりません。雨雲の上には太陽が照っている。天にいる神様の方ではこの雨雲を溶かして太陽の光を出すことができるか、できないんですよ。なぜか、雨雲というのはこの地球から蒸発した成分が雲になってるんでしょ、地球に属してるんですよ、天に属していないんです。だから神様の方でもって、この地球の支配権のない神様が、神様ので雨雲を溶かすことができるか、できないんですよ。この地球にいる人の方でもって、しかも雨雲に対して太陽の光が地上に当たらないようにしている雨雲に対して溶かすことができる資格を持って、権威を持っている地上に住んでいる人が雨雲を溶かせば、太陽の光は地上を照らすようになるんです。つまりですね、 神様からの祝福恵みがこの地上に届かないように妨害しているサタンの働き雨雲を地上にいる人の方でどかしさえすれば、神様が準備している祝福恵みを現実にすることができるんです。この雨雲を地上にいる人がどかすということをしなければ、太陽の光は雨雲に遮られて地上には届かないんです。ところが勝手に頼んだらどかしてくれるか、だからどかしてくれないでしょ。勝手にどかせと命令したらどかせるか。サタンの支配の下に入っているものがいくら騒いだってそれだけの力がないから雨雲は解きません。この地球に住んでいる人の方でもって、しかもイエス・キリストを救い主と受け入れている人の中でもって、サタンが持っている権威と力と力抜きにして多くだけの道、力、権威とか与えられている、その人が動けば雨雲が出てきます。これがキリスト教の4番目ですよ。けれども地球にいる人の方がイエス様から与えられている権威というもの、力というものを使ってサタンの活動を止めるためには、地球にいる人の方が満たしていなければいけない条件があるんです。サタンが支配する社会に住んでいても、サタンが支配する力が及ばないところで生活をすることでもって、つまりサタンの力が及ばないように生活をすることでもって、初めて雨雲をどかして天からの太陽の光を差し込ませることができるようになるんです。だから神様は聖書でもって、死なさい人はいけないという教えが与えられているんです。この教えに従った生活をすることでもって、この地球に住んでいるとは言ってもサタンが支配する力の中にいないで済むようになるんです。それでこれじゃない、サタンに向かって命令することもできるし、雨雲を溶かすこともできるようになるんです。だからクリスチャン生活をしているときに、もうちょっと正確な言い方をいたしましょう、神の家族の神の子供として生まれ変わりをして、神様が準備しているものを受け取って喜びに満ちた生活をしようとするときには、いくつか守らなければいけないことは必要になってくるんです。いくつかお知らせしましょうか。まずこういうことがあります。神の家族に入った生活をしていることが必要になります。私はイエス・キリストを救い主と受け入れています、私クリスチャンですとは言っても、その後でもってイエス・キリストを救い主と受け入れた後でもってイエス・キリストの教えを守ろうとしないのならば、神の家族に生まれ変わる人と言っても神の家族の一員としての生活を送らないで、サタンの家族の一人のような行動態度をとっているのならば、神の家族に入っていないのと同じなんですよ。だから神様の方を向いて生活をしていることが必要となるんです。つまり神様の教えを守るようにしているということが必要となるんです。こういう言い方をすると誤解を招くと思うんですけれども、実はですね、まあ皆さん知ってると思う、私はですね多く誤解を招くような言葉を平気で言ってる。皆さん方はそのまま受け入れてくれるんだけども、そのメッセージを寄せに出すとどうなるか、文句を言う願いが来ます。あんたこんなことこの間メッセージ言ったけども、どうじゃないかこうじゃないか言ってくる。だからですね、あまり誤解を招くような言葉は言いたくないんだけれども、これだけはっきり言っておきましょう。よく聞いてくださいよ。あなたが今どれぐらい神様から離れているのかということは大切でないんです。神様の教えを今どれほど破っているのか守っていないのかということも大切でないんです。これぐらい言ったら目が覚めるでしょう。あなたが神様の方を向いて生活をしていさえすれば、そして前進し続けていれば神様に近いものとなれるんです。神様の向いているか向いていないかが問題なんです。あなたがどれほど神様に近いところにいるにしても、例えば神様の教えを今守っていると言っても、サタンの方を向いているのであれば、そのまま前進していけばサタンの方に近いものになってきます。だから神様の方を向いているというのは必要なんです。これが出発点なんです。 午前中ですね、実は家内がここに乾杯しておいて、神様の代わりにして私がそれ動いてみせようかと思ったんだけど、家内はですね、後ろの受付の席に座ってたものからできませんでした。考えてみてくださいよ。そこに神様いると見ていただきましょう。こっちの方から神様離れている、神様の教えを守っていないけれども、神様の向いて動いてきさえたらどうなるか。やがて神様近くなるでしょ。ところが神様に近くなっていると言っても、神様の向いていないで反対の向いていたらどうなるか。前しか進めないのが前進していったら神様が離れるんですよ。やがてはサタンの領域に入ります。だから今あなたがどれほどのレベルにいるのか、どれほど神様の教えを守っているのかいないのか、今問題じゃないんです。神様の向いているということだけが問題なんです。これが出発点なんです。二つ目に行きましょう。聖書ではしなさい、してはいけないという教えがあります。これは今日の話題ですよ。それをどれほど今実践しているのかというレベルそのものは大切でないんです。皆さんおそらくびっくりするでしょう。ここまでしなさいということを知っているというのはもうそれが大切でないという。もちろんレベルは高い方がいいんですよ。けれどもそのレベルそのものは大切じゃないんです。レベルという言葉で表しているものは、神様がしなさいしてはいけないという指示、命令を、規定をどれほど例の上で質の上で守従っているのかということでしょ。このレベルがどれぐらい高いのかということそのものはそれほど大切だと考えなくてもいいんです。そんなこと言っていいのか、お前キリスト教の牧師じゃねえかいいかもしれない。だからこのショックを与えるような言葉を言ってるんですよ。ヤコブ書の2章を開けていただきましょう。ヤコブ書の2章の10節を見ていただきましょう。ヤコブ書の2章の10節ではこう教えているんです。よく聞いてくださいよ。ヤコブ書の2章の10節を見ていただきましょう。こう教えております。立法全体を守っても一つの点でつまずくなら、その人は全てを犯してもらおうとなったのです。なぜなら勧誘してはならないと言われた方は殺してはならないとも言われたからです。そこで勧誘しなくても人殺しをすればあなたは立法の違反者となったのです。たくさんある立法を守っているにしても、つまりしなさいしてはいけないという立法があるからといって守るにしても、一つの立法でも破れば、立法に違反したことをすれば立法を破ったということになると教えてるんですよ。罪は罪です。だからその人は、そういう人は立ち返らせることはできませんというものにしたいのか、それとも罪から立ち直るチャンスを与えてくれるのか、どっちか。私が今ここでですね、レベルそのものがそれほど大切でないという理由はここにあるんです。ヨハネ第1の手紙1章の9節から始まるところでこう教えてるんです。こう言ってるんです。ヨハネ第1の手紙1章の9節からこう言ってます。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は信じて正しい方だから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。もし罪を犯していないというなら、私たちは神を偽り者とするんです。神の御言葉は私たちのうちにありません。私の子供たち、私がこれらのことを書き送るのは、あなた方が罪を犯さないようになるためです。もし誰かが罪を犯したなら、私たちは道の御前で弁護してくださる方があります。それは義なるイエス・キリストです。だから罪を犯した、律法を破った、してはいけない、しなさいということをしていなかったと思ったら謝ればいいわけでしょ。で前進していけばいいわけでしょ。で誤解しないようにこれだけお願いしますよ。レベルは高いほどいいんですよ。だけど出発点においては、こっちでマイナスからゼロの生活に持っていこうという段階においては、レベルなんてもあまり気にする必要がないと私は言ってるだけなんです。だったら勝手なことやればいいかじゃないんですよ。しなさい、してはいけないと教えられていることを、その教えられている通りに一つも間違いないように行動する。いつも神経尖らしてる、いつも罪を犯さないように、これやったら罪じゃないか、こっちやったら罪じゃないか、 なんて思ったら何も動けないとか、じっとしてる、じっとしてる罪なんですよ、働けって言ってるんだから。全部罪になっちゃう。でどうしたらいいか、自殺か、自殺も罪です。こういう神経質になる必要がないと言ってるんです。神様一体何を見るのか、何を評価するのか、レベルじゃないと言いました。で何を評価するか、神様はあなたの心を見るんです。しなさい、してはいけないという教えに対して忠実に従おうとしているあなたの心、あなたの努力そのものを神様は評価するんです。あなたの行動の結果を何で取ったなんていうの、神様は評価するんじゃないんです。私は80点取ってるから素晴らしいクリスチャンと、あの人20点しか取ってないから神様はクリスチャンとして評価していない。逆です。80点取ってる人が85点の成績を取るのと、20点の人が40点取ると、神様どっちを大切に見るか。20点の人が40点取ると倍の努力をしてるんでしょ。80点が85点取る、努力してないんですよ。神様こんな大切に思いません。考え違いしないでください。レベルはそのもの大切じゃないんです。高い方がいいけれどもそのものじゃないです。どれだけ努力をするか、どれだけ心に持ってるか、それだけなんです。入学試験みたいに何で取ったから合格、何でいけたから落第なんていうことは神様持っていないんです。実際にですね、証明してみましょうか。聖書から私が今言っていることは、サタンの邪魔をどかして神様が準備しているものを現実にするために、しなさい、してはいけないというものが必要だと言ってるんです。しかもそのしなさい、してはいけないというものはレベルそのものが大切じゃない、行でするんじゃないと言ってるんです。どうしてこういう点をこんなまでに強調するのかというと、キリスト教というものは特にその中でもしなさい、してはいけないという教えは行と見てはいないからなんです。キリスト教は行ではないんです。これこんなふうに証明してみましょうか。ヤコブ書の4章の7節を見ていただきましょう。わざとこういう具体例を出すんです。皆さんの方でもって、当然これは行でやらなきゃいけないじゃないかと思うものを具体例に出して、そうでないというふうに持ってきます。ヤコブ書の4章の7節、何と書いてあるか。ですから神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい、そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。これ単数形直しますよ。最初のですからとこれはいらないと思う。神に従いなさい、そして悪サタンに立ち向かいなさい、そうすればサタンはあなたから逃げ去ります。さあここでもってですよ、今までの話に持ってきますよ、くっつけますよ。行でないということを証明しますよ。神に従いなさい、どのレベルまで従いと言ってんのか、新約聖書でしなさい、してはいけないと書いてあるものを全部実践したらば神に従うということなのか。ヤコブ書だから、ヤコブ書で書かれているしなさい、してはいけないということを全部実践したらいいという意味か、実はですね、どのレベルで神様に従ったらいいのか、4章7節で教えていないんです。限定していないんです。あなたが心から神の教えに従おうとすれば、しなさいと言われているものを実践するようにして、してはいけないという教えを行動に移さないようにあなたがしていさえすれば、その努力をした上でもってサタンに立ち向かうということをすればと教えているだけなんです。神様あなたの心を見るんです。どれほど努力をしているのか、神様の教えをどれほど理解した上で行動に移そうとしているのか、あなたの心というもの、それに伴うあなたの努力というものを神様は見ている、評価しているんです。それだけなんです。だけど多くのクリスチャンみんな行に持っていっちゃう。これだけ高いクリスチャンなんだから、言ったでしょ、80点取ったクリスチャンが怠けて85点取ったら神様なんとも思わないんですよ。20点しか取ってないのが40点取ったら素晴らしいクリスチャンだと思うんですよ。神様、我々の表示と全部違うんです。もう一ついきましょう。エペソの4章の17節から読んでいってみましょう。実はですね、エペソの4章だけでこれは終わらないんです。17節からその先ずっと5章まで読んでいかなきゃいけないんだけど、時間がないからですね、 4章の17節から4章の終わりまで読むくらいでもってやめておきましょう。こんなふうに書いてあります。エペソの4章の17節から読んでいきましょう。そこで私は主にあって厳明し厳かに進めます。もはや異邦人の虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません。彼らはその知性において暗くなり、彼らのうちにある無知と頑なな心とのゆえに神の命から遠く離れています。道徳的に無感覚になって彼らは公職に身を委ねてあらゆる不潔な行いを貪るようになっています。しかしあなた方はキリストのことをこのようには学べませんでした。ただし本当にあなた方がキリストに聞き、キリストにあって教えられているのならばです。まさしく真理はイエスにあるのですから。その教えとはあなた方の以前の生活について言うならば、人を欺く情欲によって滅びていく古い人を脱ぎ捨てるべきこと、またあなた方が心の霊において新しくされ、真理に基づく義と正義をもって神にかたどり作り出された新しい人を身に着るべきことでした。ですからあなた方は偽りを捨て、おのおの隣人に対して真実を語りなさい。私は体の一部分として互いにそれぞれのものだからです。怒っても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで憤ったままでいてはいけません。悪魔に害を与えないようにしなさい。盗みをしているものはもう盗んではいけません。かえって困っている人に施しをするため、自分の手でもって正しい仕事をし、骨折って働きなさい。悪い言葉は一切口から出してはいけません。ただ必要な時、人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさい。神の聖霊を悲しましてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって承認をされているのです。無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしりなど一切の悪意とともに乱し捨てされなさい。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさい。さあ、ここに書かれているものはです、これ5章に入ってからも同じなんですが、あなた方と呼ばれている人たちのことが書かれています。つまりクリスチャン一人一人が自分で努力をしなければいけないものが記されているんですよ。ここに書かれているようなものを実践するに努力をしているかしていないか、この教えの通りに実践しようとあなた心に決めて行動する努力をしているかどうかということでもって、サタンからの妨害攻撃を止めることができるかどうかが決まるんです。神様の方で祝福を与える動きを取ることができるかどうかも決めちゃってるんです。いや、努力しても間違いします。結構です。努力しているときに何度間違いしたら神様見ておりません。間違いしたらヨハネ第一の手紙一章9節で謝って立ち上がって前進すればいい。だから私はレベルというものを見ていないと言ったここなんです。ことに出発点の段階では神様レベルなんてこと全然見ておりません。間違いしたら謝って立ち上がって出発すればいい、前進すればいい。だからレベルだって関係ないんです。もう一つ別な角度から具体例出してみましょう。ロマ書の12章を見ていただきましょう。ロマ書の12章の17節から書いてあるものを読んでいってみましょう。ロマ書の12章の17節から読んでいきます。誰に対してでも悪に悪を報いることをせず、すべての人が良いと思うことを図りなさい。あなた方は自分に関する限りすべての人と平和を保ちなさい。愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである、私が報いをすると主は言われる。もしあなたの敵が飢えたなら彼に食べさせなさい、乾いたなら飲ませなさい。そうすることによってあなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるんです。悪に負けてはいけません。かえって善をもって悪に打ち勝ちなさい。誰かが悪でもってあなたに接してきたときに、あなたが悪で仕返しをするということは、あなたはその相手と同格になるんですよ。あなたが自分の方からサタンの仕業の中に入ってしまうことになります。サタンの働きを許してしまうことになる。だから神様の力働かないものになる。だから神様は悪に負けてはいけません、サタンの支配に入らないようにしろと言っているんです。善でもって悪に打ち勝てばサタンの支配に入らないで神様の支配の中にいることになります。そうしたら神様の力が働くものになると言ってるわけなんですよ。でそうすれば当然神様からの祝福が現実になるんだと神様は教えているんです。 だからキリスト教の特徴としてこの6番目というものは、聖書で教えている死なさい、してはいけないというものは、あなたの方がどれだけ実践しようと心から努力をしているのか、その努力でもってサタンの活動を止めることができるようになる、そして神様が準備している祝福を手に入れることができるようになると教えている点なんです。けれどもここで気をつけてくださいよ。おそらく皆さんも忘れちゃってるんじゃないかと思う。神様によって準備されているものだけを手に入れてクリスチャン生活を送ろうというのは、神様が望んでいる最低の生活なんですよ。神の家族にいるものが送るべき人生としては、生活としては最低のものなんですよ。それだけで満足しちゃいけないんです。けれどもこの準備されている最低の生活を送るためには、しなさい、してはいけないという教えを心からその通り実践しようと努力をしなければいけないんです。この聖書を読むときです。特に現在の私たちに通用するのは新しい契約の時代ですから、新約聖書の部分なんですけど、それを読むときにですね、いろんなところでもって神様がしなさい、してはいけないと教えるとかあります。読んだときどういう感じを持つか、もしもあなたの方がこれは神様からの命令だ、神様が与えた規則だ、律法だと考えて、命令だからしたくないけれどもしなければいけないもんだから、仕方がないから私はこれに従おうという気持ちで行動を取るとしたらば、あなたはクリスチャンとして大変に苦しい生活を送ることになります。神様の方であなたに持たせたいと願っている生活というもの、喜びに満ちた楽しい生活というものを、あなたはこの世で持つことができないものにまでしてしまいます。もっとはっきり言いましょう、あなたはキリスト教というものと他の宗教と区別をすることができないで、たまたまキリスト教というものに結びついたというもので終わります。けれどももしも聖書で死なさい、してはいけないと教えているものに対して、あなたの方がこれを実践することでもってサタンの妨害を止めることができる、サタンの活動を封じ込めることができるということを認識をして、だから私がその邪魔をどかして神様が私に持たせたいと望んでいる楽しい喜びのいっぱいある人生を現実にするようにしようと考え始めさえすれば、あなたの方では神様がしなさい、してはいけないというものに対して命令だから仕方がない、嫌だけども従わなければという気持ちではなくて、心から喜んで行動することができるようになるはずでしょ。その心から行動しようとする心を見て神様が喜ぶんです。そして神様からさらに祝福を受けることができるんです。でサタンの活動が止まるんです。これがキリスト教の特徴の6番目なんです。あなたにかかってるんですよ、神様じゃないです。あなたがどちらを取るのか、もしも皆さんの中でどなたでもいいです、神様から準備されている生活を送っていない、マイナスの生活を送っている、あるいはマイナスの領域からまだ抜けていることができていないでいると感じているのならば、次のことを調べていただきましょう。そして必要な修正をする必要が出てまいります。ご自分で自分を調べていただきたい。3つの点を差し上げます。1つ目、神様の教え、神様の約束を正しく理解をしているのかいないのか。繰り返しますよ。神様の教えというもの、神様の約束を正しく理解をしているか。正しくというのは神の霊があなたに教えようとして書かした通りにその教え、約束をあなたが理解しているかと言っているんです。それともあなたは自分勝手な理解と判断とでもって神様の動きを制限していないか。つまり聖書を勝手に解釈をしている点がないかどうか、これ一つ目です。これを調べなければいけない。二つ目の点に行きましょう。あなたが自分の方からサタンの支配の下に入るようなことはしていないかどうか調べていただきましょう。あなたの考えの中でもって、行動でもって、あなたの口から出る言葉でもって、 自分の方からサタンの支配の下に入っていることはないか、言い方変えたら神様に罪を犯していることはないかということです。まあ、それよりもっとこういう言い方に変えましょう。自分で罪を犯したと気づいた者に対して神様に謝っているか。ヨハネ第1の手紙1章9節では、あなたが自分の罪を言い出したら神様はそれを許すという、それは悪から清めてくれるという、自分で罪を犯したと認識していないで犯した罪は悪と呼んでます。これ全部神様許してくれると言ってる。もしも罪を犯したと分かったものだけでも謝れば、それやってるかどうか、これは2つ目です。それしていなければ、あなたはサタンの支配に入ってるんだから、罪というのはサタンの支配に入ることですから、サタンの支配に入ってるから神様の助けを求めたって何にも起きません。で、3つ目に行きましょう。今日の話題です。死なさい、してはいけないという神様からの教えをあなたは心から従おうと努力をしているか、それともいやいやながら従おうとしているか。この3つの点を自分で調べて必要な調整をすることでもって、神様が準備している生活、クリスチャンとしての最低生活、マイナスからゼロに持っていく道を送ることができるようになるんです。あなたの決心一つでできるんです。だけどもそれだけで満足しちゃいけないんです。その上で今度はさらに楽しい、さらに喜びに満ちた生活を、プラスの生活に入っていくように動かなきゃいけないんです。いや、そんな生活実際に持てるのか、持てと先生で教えているかということになるかもしれません。教えております。だけれどもこの聖書を読むときに、おそらくほとんどの人が読んではいるんだけれども通っちゃってる、頭の中に残ります。例えばですよ、エペソの3章の、エペソ人への手紙3章の14節から21節まで、これは礼拝の終わりによく引用しているところですよ。さあ、これを私が読んでいるんだけれども、何人がこれを捕まえているか。神様の方では最低生活を送ってほしいと望んでいないんです。もっと豊かな生活を送ることができるように準備してるんですよ。読んでいきますよ、捕まえられるかどうか。エペソの3章14節からの教えです。こういうわけで私は膝をかがめて、天上と地上で家族と呼ばれる全ての者の名のもとである父の前に乗ります。どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持ってあなた方のうちなる人を強くしてくださいますように。こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいますように。また愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方が全ての聖徒とともに、その広さ長さ高さ深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えてキリストの愛を知ることができますように。こうして神ご自身の導き様にまであなた方が満たされますように。どうか私たちのうちに働く力によって、私たちの願うところ、思うところの全てを超えて豊かに施すことができる方に、教会により、またキリストイエスにより栄光が世にわたって常しえまでありますように、アーメン。今これ引用してるんですよ。だけど多くの人はこれ掴んでいない。まずですね、あなた方の内なる人を強くしてくださいますようにって言って、この内なる人というのは霊の人ということもあるけど、考え方も両方含まれます。両方ともあなたの内の中に入ってるんだから。こうしてキリストがあなた方の信仰であなた方の心の内に住んでいってくださいますように。これもみんな祈りです。実際そうなってるんだけども、実際それを自覚しろという。そこでもってですね、20節を見ていきましょう。何と書いてあるか、20節だけ読み直しをしますよ。だけど捕まえてくださいよ。こうなんです。どうか私たちのうちに働く力によって、あなたの中に預ける力でもって、私たちの願うところ思うところの全てを超えて豊かに施すことができる方に。まだ分かりません。私たちの願うところ思うところにももっと大きなものを豊かに施すことのできる方にって言ってるんですよ。分かります。あなたがどれだけのものを願っているのか、どれだけのものを思っているのか、それよりもっとたくさんのものをと言ってるんです。なのに神様が約束しているものだけでも受け取れれば結構です。神様はもっと大きなものを準備して受け取れと言ってるんです。何を受け取っていないんですよ、クリスチャンが。コリント第2の手紙の 9章の8節言っていきましょう。今までよくですね、8章の9節に言うしたけど、今度は9章の8節を言うとします。コリント第2の手紙9章の8節を引用してみましょう。こう書いてあるんです。神はあなた方を常に全てのことに満ち足りて、全ての良い技にあふれるものとするために、あらゆる恵みをあふれるばかり与えることのできる方です。常にどんな時にも全てのことに満ち足りて、全ての良い技にあふれるものとするために、あらゆる恵みをあふれるばかり与えることのできる方だという。ちっぽけなものを準備したものだけ与えると言ってんじゃないんですよ。目の見つけるところ、つけどころ変えてくださいよ。視野を広げてくださいよ。そんなもんだけ言ってんじゃないんですよ。じゃあエペソの一章に戻っていきましょう。エペソ人への手紙の一章の、これもいつも17節から引用するんですけど、今はですね、18節からだけ引用しましょう。こう言ってんです。エペソ人への手紙1章の18節と19節を引用しましょう。こう教えております。またあなた方の心の目がはっきりと見えるようになって、神の召しによって与える望みがどのようなものか、聖徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって、私たちで信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかを、あなた方が知ることができますように。神の召しによって与える望みがどんなものなのか、聖徒の、つまり我々クリスチャンの受け継ぐものがどれほどまでに栄光に富んだ大きなものなのか、私たち信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものなのか、あなた方が知ることができるように。なのにちっぽけなもので何で満足してるのか、来ちゃいけないんです。わかりますでしょ。これが第二の分野なんです。ここまで現実にしなければクリスチャン生活に入ったと言えないんです、はっきり言うけど。これがキリスト教の特徴の6番目に私がリストにしたものなんですよ。これを現実にしていかなければいけないんです。どうやったらいいか、来週からその話に持ってきましょう。お祈りいたします。天のお父様、私たちがあなたの御言葉というものを紐解くにつれて、私たちの主イエス・キリストが十字架を通してどんなものを達成してくださったのかということを学ぶにつれて、私たち一人一人に対してどれほどまでに豊かな生活を送らせようとあなたが望んでおいでなのか、どれほどまでに豊かな喜びに満ちた生活を送らせようと準備してくださっているのかということがだんだんと分かってまいります。どうぞ私たちの方でその準備されているものを一つ残らず現実にする生活をこの世で送ることができるよう、どうぞ正しい導き方を与えてくださいますよ。どういうものまで準備されているのか、はっきりと目を 見つめることができるものであるよう導いてくださいますよ。イエス様の名前でお願いします。それだけじゃなくて、どうやったらばそれを手に入れることができるのかという点にまであなたが導きを与えてくださいますよ。イエス様の名前でお願いいたします。私個人としてこの私の頭を通して考えさせ、この口を道具と使ってくださっていくとありがたく思うと同時に、どうぞこの点でもってはっきりとした言葉で説明することができるよう、私の頭をさらに使ってくださいますように、聖霊様を通して必要な説明のやり方を思い起こさせてくださいますよう、イエス様の名前でお願いします。そしてこの口を通して説明するときに、集まってくる一人一人がしっかりと認識できる、理解できる言葉となるよう導きを与えてくださいことを信じて、これについて感謝をお捧げいたします。どれほどまでに私たちは裕福な生活が送れるよう準備されているのか、どうやったら手に入れることができるのか、どうぞ一つ一つ学びの時を与えてくださいますように。ここまで勉強できたことをありがたく思うと同時に、さらなる道を与えてくださることを信じて、これについて感謝をお捧げいたします。感謝とこの祈りを我々の主であるイエス様の皆を通して御前にお捧げいたします。アーメン。